こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドクターセザキングジェクデン、最強の医学英語学習メソッドウェブ動画付けは、 USMLE 米国医師国家試験を視野に入れた医学英語の実用的な学習書である著者の瀬戸智之は、英語に強い苦手意識を抱えていた時期から学習を立て直し、 USMLE の各ステップに合格した経験を持つ。本書はその経験を単なる成功談として示すのではなく、英語学習の土台作り、医学英単語、英文読解、英語による診察、さらに USMLE 対策へと接続する手順として整理している。前半では文法、発音、リスニングなどの基礎と学習資源の選び方を扱い、後半では試験の位置づけ、問題集の進め方、受験までの計画を扱う。医学英語を独立した特殊技能としてではなく、医学知識の獲得と国際的な医療キャリアを支える道具として捉える点に、本書の目的と特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、英語が苦手な学習者を出発点に据えた医学英語への段階的な導入。本書の重要な特徴は、高い英語力をすでに備えた医学生だけを想定せず、英語に苦手意識のある読者を明確な出発点に置くことである。著者自身が英語を不得意としていた経験を背景に、医学英語の学習を専門語を大量に暗記することへ短絡させない。まず英文を処理するための文法、音と綴りの関係を意識する発音、聞き取りを支えるリスニングといった基礎要素を整え、その上に医学的な語彙と文章理解を積み上げる構図である。これは医学部の専門教育と英語学習を別々の負担として抱え込み、どちらも進まなくなる状態を避ける上で合理的である。基礎英語の不足を放置して難解な医学教材だけに進めば、道語の多さだけでなく文構造の把握にもつまずく。本書はその障害を分解し、現在の弱点に応じて学習を再開できるようにする。したがって、英語が得意な人向けの近道ではなく、到達までの工程を可視化する入門書としての役割を持つ。次に、医学英単語と英文読解を文脈理解と結びつけて扱う医学英語では、用語を日本語訳と1対1で覚えるだけでは、教科書、論文、試験問題を十分に読めるようにはならない。本書は医学英単語の学び方を取り上げるとともに、医学英文を読む際に先読みを通じて文章のテーマを捉える考え方を示している。ここで重視されるのは、各単語を孤立させず、疾患、病態、生理、検査、治療といった医学的な関係の中で意味を理解すること。英文読解では一文ごとの精密な訳読が必要な局面もあるが、設問や段落が何を問おうとしているかを見失えば、知っている単語が増えても情報を整理できない。テーマを予測しながら読む方法は、重要情報と補足情報の優先順位をつける助けになる。医学知識が英語理解を助け、英語で得た表現が医学知識の定着を促すという相互作用を意識させる点に意義がある。日本語の医学知識を英語教材へ移し替える際の橋渡しとして、実践的な読解の視点を提供している。さらに、英語診察を通じて試験用英語を患者コミュニケーションへ広げる。本書は読解や試験対策にとどまらず、英語診察にも触れ、購入者向けの英語診察フレーズ動画を付している。医学英語の運用では、論文や問題文を理解する受容的な能力と、患者に質問し説明し確認する発信的な能力は同一ではない。診察上面では、正確な医学用語を使うことだけでなく、患者が答えやすい平易な質問へ言い換えること、症状の経過程度部位を順序立てて尋ねることが求められる。本書がこの領域を含めることで、USMLE を学習目標としていても、英語を実際の臨床コミュニケーションから切り離さない姿勢が示される。動画教材の価値は、文字だけでは確認しにくい発音や発話のリズムに接続できる点にある。ただし、定型表現の暗記だけで実践的な診察が完成するわけではない。患者の反応に応じて質問を調整する力や、文化的背景への配慮も必要である。本書はそのための完成形ではなく、診察英語に踏み出すための基礎的な足場として位置づけるのが適切である。そして、 USMLE を医学英語学習の到達点であると同時に学習装置として捉える。第5章以降では USMLE の内容と対策が本格的に扱われるが、本書の視点は資格試験の情報提供だけに限られない。 USMLE を医学知識を英語で統合し、継続して問題解決するための学習ツールとして位置づけている点が特徴である。試験対策では、英語、基礎医学、臨床医学を別々に仕上げるのではなく、英語の症例問題を解く過程で知識の欠落と読解上の弱点を同時に発見できる。これは学習時間が限られる医学生、医師にとって効率的な枠組みになり得る。一方、USMLE は制度変更や受験要件、利用教材の更新が起こり得る試験であり、初版に示された具体的な制度日程を現在の固定情報として扱うことには注意が必要である。 そのため本書の持続的な価値は、個別の数値や教材名そのものより目標を定め、必要な教材を選び、演習結果から計画を修正する学習設計の考え方にある。受験予定がない読者にも英語で医学を学ぶ基準点を与える。最後に問題集参考書模試を。受験計画の中で機能させる実務性 USMLE に関する情報が多い中で、初学者が特に困りやすいのは、何をいつまでにどの順序で進めるかという実務的な判断である。本書は参考書や塾に関する一覧、受験モデルスケジュールを付録に収め、最終章では各ステップに向けた問題集の消化模試を受ける時期、合格に必要な条件という計画面に踏み込む。ここでの価値は、特定の教材を万能な正解として提示することよりも、教材を学習段階ごとに配置する発想を示す点にある。理解が不十分な段階で演習量だけを増やしても、誤答の原因を修正できない。また模試は単なる判定ではなく、知識読解速度、時間配分、出題形式への適応を検証する機会として使う必要がある。学習の進捗を可視化し、期限から逆算して負荷を配分する方法は、長期化しやすい試験準備で特に重要である。もっとも、個々の英語力、勤務状況、卒業時期によって現実的な計画は異なる。本書のモデルはそのまま模倣するものではなく、自身の条件に合わせて調整するための基準として活用すべきである。結論として、本書は、USMLE 受験を具体的に検討する医学生、医師、あるいは英語への苦手意識のために医学英語の学習を始められずにいる読者に適している。文法やリスニングといった基礎から医学英文読解、英語診察、問題集と模試を用いる受験計画までを一冊の流れとして扱うため、断片的な教材情報を集める前に全体像を把握したい人にも有用である。特に著者の経験を背景として、学習上のつまずきを才能不足と決めつけず、課題を分けて対処する姿勢が一貫している点は、英語が得意な受験者を前提にした指南書と異なる。さらに USMLE を海外留学のためだけの資格ではなく、英語で医学を学び直す枠組みとして示すため、受験の有無に関わらず医学英語への入り口になり得る。ただし、試験制度受験要件推奨教材は更新されるため、実際の出願や受験準備では公式情報を必ず確認する必要がある。それでも基礎力の補強から実践、計画管理までをつなぐ構成と、学習者の不安を具体的な行動へ置き換える実務性は、この分野の類書の中で際立つ。ご支援いただける場合は聖地行き、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。